イラジオ。青森の皆さん、こんにちは。時刻は0時55分になりました。青森県を災害に強い街にしていこうという番組、青森防災ラジオの時間です。防災知識の専門家、防災士に私、池間雅人が話を聞いていきます。八戸に電話がつながっています。青森県防災士会の立谷博之さんです。立谷さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週は東日本大震災についてお話ししました。
はい、あの時の経験を踏まえて寒さ対策の準備だとか情報の入手方法について考えましたね。大きな津波が発生すると避難する期間も長くなるので、しっかりとした備えが求められますね。
そうですね、東日本大震災もそうでしたが、津波というと太平洋側と考えがちです。しかし日本海側も大きな津波が過去に発生してきました。今日は日本海側の津波について考えていきましょう。
はい、日本海側の津波というと日本海中部地震が思い出されますね。
そうですね、日本海中部地震は1983年昭和58年5月26日の正午に発生した地震です。秋田県沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震が発生し、青森県内でも広い範囲で大きな揺れを観測しました。私は当時高校3年生で、太平洋側の八戸市内の校舎にいたんですが、かなり揺れたことを覚えています。この地震では秋田、青森、北海道で104人の方が亡くなっておりますが、そのうち100人は津波によって亡くなっています。
大きな揺れよりもその後の津波の被害がほとんどを占めたんですね。
そうなんですよ。お隣の秋田県男鹿市の海岸では遠足に来ていた小学生13人が津波の犠牲になっています。子どもたちの遺品が海を漂う映像が世界中に配信され、深い悲しみに包まれました。
立谷さん、どうしてこの日本海中部地震では大きな津波被害となったんでしょうか。
はい、そこにはですね、日本海側独特の問題があるんです。まず一つ目は、日本海には津波は来ないという認識があったということです。この地震の19年前の1964年に同じ地域で発生した地震では津波はほとんど観測されなかったんですが、内陸では土砂崩れなどの災害が発生しました。このため、地震が起きたら海岸の方が安全だと思っていた人も多かったようです。そして次に、災害に対する知識の違いです。男鹿市の海岸で亡くなった遠足中の小学生は内陸から来た子どもたちでした。このため、津波に対する知識がなくて、地震の揺れの直後に海岸にみんなで歩いていき、お弁当を食べる準備をしていたんだそうです。日本海側、そして内陸の人には太平洋側に比べて津波の経験が少ないため、大きな地震と津波が結びつかなかったと言えます。
海岸や川の近くにいるときに地震が発生したら、太平洋側であれ日本海側であれ津波を意識したいですね。
そうですね。そして被害が大きくなったもう一つの理由が、津波情報の発信・受信の問題です。当時は津波警報の発表まで14分かかりました。警報が発表される前に津波が到達していた地域もあり、これが被害を大きくした要因の一つとも言われています。
は
い、
ただその日本海中部地震から35年経ちます。そろそろで津波に対する警戒の仕方なども変わってきたので、揺れを感じたら太平洋側に限らず日本海側でも被害を減らせるように行動を取りたいですね。
はい、そうですね。先ほどの津波情報の発信受信についてはシステムが改善されまして、現在では地震発生後3分程度で発表されるようになりました。しかし、こうした情報も受信できなければ意味がありません。当時は防災無線やラジオなど比較的限られた人しか情報を知ることができない環境だったようですが、今では多くの人がスマートフォンや、携帯電話で津波の情報を手に入れることができます。
はい、
海岸や川に行くときにはこうしたものを持っていくことで津波の被害を減らすことにつなげていきましょう。
そうですね。立谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青森県防災士会の立谷博之さんでした。続いて気象情報です。県内はこの後寒気の影響によって曇りで雪の降るところもありますが、下北と三八上北では時々晴れる予想となっています。青森防災ラジオ、来週からしばらくは選抜高校野球のため放送はお休みです。次回は来月4月6日金曜日にお会いする予定です。